黙示録一章の今日は9節からになりますですね。黙示録一章の9節からで、今まで私たちの学びが1節から8節までね、まあ行きました。で、1ヶ月もね、前は前になるんですね、前回の学びが。で、私自身がね、忘れて、一回どういうことをこの準備していたのかなと、この教えたのかなということを、この原稿をね、見ますとですね、こんなにたくさんのことを、この話していたんだなということを、改めて思いまして、まあ、私自身も復習しまして、でそれで今この続きを見ていきたいと思いますけれども、もちろんこの1節から8節は、この前置き、挨拶であり、またまとめのようになってますね。私はこういうことを神から受けました、この神の言葉を受けて、そしてイエス・キリストの証しを今していますということで、このまとめのようになっています。そして9節から、このヨハネが主ご自身から言葉を受ける場面に入っていくんですね。で、私たちの教会で、日曜日に旧約聖書を学んでですね、あえて平日には新約聖書を、見てってるんですね。とっても大事ですね。これが一つなんだということを見ていくのには本当に大事で、教会っていうのは本当に人と預言者の土台の上に建てられていて、キリストが礎石であると書いてあるように、私たちはこの旧約と新約のこの教えの中に生きているわけですけれども、でちょうどエゼキエル書をやっています。でエゼキエル書の、この前の日曜日ではなくて、その前の日曜日ですね、においてそこで、エゼキエルがケルビム、またその上に座しておられる主の幻を見たわけですね。神の栄光の幻を見ました。そして神に呼ばれて、御言葉を、私の言葉を語りなさいと言われたところ、あの主の栄光があり、天の栄光がありですね、それから使わされていくという、まさにヨハネがこれからこのことを経験するわけなんですね。イエス様ご自身の栄光の姿を見て、そしてこれらの言葉を語っていきなさいということで、2章以降続く言葉を語っていくようになるわけなんです。で、これから見ていくところはですね、私たちが普段あまり意識していないイエス様の姿であります。私たちが知っているイエス様の、よく知っている姿というのは、もちろん、この福音書に書かれている、このイエス様がお生まれになってから、そしてガリラヤからこの交渉外を始められたイエス様のお姿であり、十字架と復活ですね。けれども一度だけ高い山に登られたことがありました。そこで御顔の姿が変わって栄光の姿に変えられましたが、御国が来るっていうことをイエス様が言われた直後に、6日後にイエス様がそれを表したわけなんです。これを今ヨハネが経験していきます。まあ、だから2度目になるのかもしれませんけれども、もっとすごい形で経験するんですね。では9節をご覧ください。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。このヨハネのこのあなた方の兄弟でありという言葉に、彼のへりくだりと心の温かさが伝わってきます。兄弟だと言って、かつあなた方と共にってこう言ってるんです。教会の他の人々と自分を切り離さなかったんですね、彼は。そして教会として通っている苦難と、自分がイエス様を証しを立てているがゆえに通っている苦難というものを共有しているということの意識が彼はありましたですね。で、また、まあ、私の、例の 思いなのか肉の思いなのかわからないんですけれども、こう時々苛立たしくなる時があります。でそれは何かというと、クリスチャンの言葉から何かあまりにも他人事のように、あの教会のことを批評している時ですね。何かあの自分が教会の一部でないかのようにね、こうあの批評する、で、こうあまりにも客観視する、でそういうことはできないわけなんです。今ヨハネはあなた方の兄弟だよ、そして今受けている苦難があなた方と同じ苦難なんだよ、こう言って、ちょうどこのキリストの体というのは、私たちが一部であると、一部各おのおのが器官だよと言ってて、例えばよくある話ですけれども、小指を何かどこかに、あの中の柱の角のところにぶつけたら、もう激痛が頭のてっぺんまで走ると同じように、私たちはこの世にある苦難に対して痛みがこう出てくるはずです。でまた次に学んでいきますけど、この前回学びましたけど、祭司でもあるって言いますから、今度はこの世における、世界におけるこのうめきと、このまだイエス様戻ってこられるこのあがなわれてないこの世界で起こっていることについても、もちろん私たちは痛みが走るわけなんですよね。でそのことであります。でもう一つはですね、兄弟だって言ってることによって、この同じところに立っているっていうのがすごいですね。同じところに立っている。でよく考えてみてください。彼は今で言ったら生きている歴史博物館に入れていい人なんですよ。なんかガラス越しにね、ここに生きたままの、このヨハネがいますっていう感じで、ちょっとなんかこの檻の中に入れられた猿じゃないですけれども、そのようにされてもおかしくないような、この生きた化石ではないですけれども、生き証人なんですね。イエス様に身近にいて、そして復活と十字架と復活、特に十字架ではもう目の前でマリアと一緒にイエス様の十字架の姿を見て、そして最初あのペテロと一緒に復活の、後の墓の中に入っていったと、そして最後の晩餐の時にはもう本当にイエス様のこの胸の身胸のそばにねいたという人なんですよ。生き証人で、もう60年ぐらいイエス様が昇天されてから立って、60年以上かな、立っているにいる、そういうヨハネがですよ、絶対祭り上げられますね。普通は祭り上げられますよ。パオロがルステラで説教した時に生贄捧げに来たじゃないですか。ヘルメスだっけ何だか忘れたけども、ゼウスとね。でパウロは衣を裂いてですね、私はあなた方と同じ生身の人間ですよと、こういうふうに言ったわけですけれども、人は祭り上げるだろうし、そして用いられている本人は自分は何か何様かのように感じていくと思うんですけれども、彼はパウロと同じように、私は罪人である、罪許されたものであるという、同じ兄弟なんだということが分かっていたわけなんですね。そしてこの苦難という言葉の次に御国と忍耐とあります。イエス様は十字架につけられる前直前に、あなた方は世にあっては患難、これ同じ言葉ですね、患難と苦難、これ同じ言葉ですけれども、がありますとイエス様が言われたんですね。そしてルステラで、まあ、先ほど話したこの 神様に祭り上げられようとしたその直後に、この他のところから、来た、者たちの先導によって、なんとパウロは石打ちに遭いますね、ルステラで。そして死んだ者のようになって、そして、起き上がってまた福音を伝えて、その後で弟子たちにこういうふうに励ましました。心を強め、そのこの信仰にしっかりととどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと、こう言ってるわけです。この御国というのは、このいろんな意味合いで使われてますけれども、どちらでもいいと思います。これは私たちがキリストを頭として、キリストを王として礼拝していく中で、今もうすでにその中にいればですね、すでにいろんな苦しみの中にあります。 だから特別にその中国のことや北朝鮮のこととか、ね、イラクのこととか思わなくてもですね、まあ、そこではもちろん物理的な迫害を受けてますけれども、私たちがこの日本にいて三国の中に生きるのであれば必ず苦しみがあります。多くの苦しみを経なければならない。そしてここでは特に今からもう一つの意味合いというのは、イエス様が戻ってこられて、この前に一章の6節に、私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださる、このイエス様が戻ってこられて、この神の国が、神の王国がこの地上に建てられる時までは、私たちは苦難があるし、その中であと次忍耐をするよって言ってるんですね。で、本当に忍耐という言葉は、私たち本当によく知っておかなければいけない言葉ですよね。ヘブル書の、10章のところにですね、35節に、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですって書いてあるんです。で、その後で有名な私の義人は信仰によって生きるって書いてあるんですよ。ハバクク書が引用されてるんですね。だから信じるって忍耐な、忍耐っていうとなんか我慢して頑張るか、頑張るという言葉と混同してしまいますけれども、そうではなくて、いかにこの主にある喜びと希望と愛をね、保っているかということなんです。だから礼拝ワクワクしてきてください、ね、礼拝にワクワクしてきてください。そして本当に喜びを持って、またもちろん毎日礼拝できますから、主の前に出て賛美して感謝して祈って、全部この苦しいことあったら主に申し上げてですね。で、このようにして、忍耐をするわけですよ。そして愛の中に生きていくわけですね。そしてここで神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモス島にいたと、彼は明確に御言葉を伝えて主を証ししていたがゆえに捕らえられていましたが、初代教父、初代教父っていうのはね、あれですね、教えるに父って書きますけれども、これ一体どういう人たちかっていうと、ヨハネの弟子とか、その弟子の弟子とか、その人たちの生弟子や2代目、3代目、4代目あたりかな、あのあたりの人たちの話をしています。で、文献がかなり残っていて、ですごくこう信憑性のあるものとして、まあ、結構受け入れられてるんですね。まあ、有名なのは、例えば、ペテロがね、逆さ貼り付けになってね、十字架に自分の方から申し出たと。私は主には至らないもので、主のように十字架にかけられたくありませんということで、彼は逆さに自分から申し出たって。これは聖書には書いてないんですけれども、ヨハネの福音書の最後のところで、ペテロがどのような死に方を指して言ってるのかっていうのが書いてあるんですよね。だからそれっぽい信憑性がある話なんです。これは初代教父の記録なんですよ。で、その初代教父のこの言い伝えによりますと、彼は煮えたぎったヨハネですね、煮えたぎった油の大釜の中で殉教するところでした。エペソかな、確かエペソにいるときに奇跡的に助かります。他の人たちも殉教してるんですよ。もう本当に無残な形でみんな死んでいってるんですけども、ヨハネは助かったんですね。まあ、これ伝承ですから、 100% この通りだと私は言いませんけれども、そしてパトモス島に島流しになって鉱山で強制労働させられていたんです。このおじいちゃんがね、過酷ですね。で、パトモス島というのは小アジア のトルコのエペソから約50キロ沖にある島です。で、私ずっとトルコだと思ったら調べたらそうじゃないですね、ギリシャ領ですね。ギリシャ領の中にありまして、今はでもずっとはるかにトルコの方が近いですね。で、今でこそ開発が進んで、僕写真見ていろいろビデオとか写真とか見たんですけれども、観光地になっていますね。けれども、もちろん当時は岩と茨の島でありました。で、水源がないので食料も乏しく、日差しの強い厳しいところであると言われています。で、強烈な孤独感と無力感の中に 彼はいたことでしょう。そこにこの強烈な、もうとんでもないイエス・キリストの啓示を、黙示を彼は受けて、そしてこれからイエス様は言明しますね、書き記せ、そして伝えよと言明して、これを正確にですね、彼は、書き記す、まあ、あのパトモス島で書いたのか、戻ってね、あのドミティアヌスが死んだ後にあの迫害が軽減されるんですね。そして彼が戻るんですけれども、エペソンに、あのその時に書いたのかどっちかっていうのはまだ分からっていない、あのそれはあの分かんないんですけども、いずれにしてもね、そういうもう本当に過酷な状況の時に、全くもうこうあの状況としては、まあ絶望までいかないけれども希望が失われているような時にね、イエス様が励ましを与えられたわけですね。で、10節です。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。この御霊に感じるという言葉で、これね、ギリシャ語には実際の言葉にはね、感じるっていう風な意味合いがないんですね。で、これはまさに今学んでいるエゼキエル書と同じ聖霊の働きです。これ何かというと、覚えてますか、エゼキエルがね、なんかあの喋るなって言ったら口が開けなくなっちゃって、で喋れって言ったら喋るようになって、そしてなんかあのある時この栄光の姿を見ていた時に、急にこのほぼ強制的にこうなんか抗うことができない不可抗力の力でぐわーっと持っていかれて、そしてあのこうあのユダヤ人のね、この住んでいるところにテルアビブっていうところにこう行って、苦々しい思いになったってね、これ書いてありますけれども、このようにもう神、聖霊の圧倒的な、神の霊の圧倒的な力が、あのこの望んでね、そして、もうこのその支配の中で、この彼が動かされていく様子なんですね。あと4章のところでも御霊に感じて、感じるっていうとなんか、あ、こうなんかあのインスピレーショナルなこう歌を聴いて、おーってこうなるし、全然もうあのあそこに行こうにも行けなくて神様にみたいな感じの、そういう、あと急に天に引き上げられますからね、あの、天の窓が開いたって4章には書いてますけれども、そういうまあ結構あの暴力的までいかないけれども、でも実はあの御霊によって、あ、御霊っていうかあの景気の時ってあれですよね、引き上げられるっていうとね、あと景気っていうのがポーッとエレベーター乗ってるみたいに感じるんですけど、あれ違いますよね。あの実際のハルパーゾーっていうね、ギリシャ語はあの千人隊長がパウロをね、この殺されるんじゃないかなっていう、このユダヤ人のボートの中からこう無理やり引き出したっていう、あそこと同じギリシャ語使われてますからね。だからグワーっていう感じで引き上げられるわけですよね。でそれと同じような感じでこの御霊にいたわけなんです。そして主の日にそうなったって書いてます。でこの主の日が、2つの解釈があります。1つは日曜日で、確かに、新約聖書において、この日曜日が特別な日にされていることを見ることができます。まずイエス様がよみがえられたこの安息日が明けた朝ですね、つまり日曜日ですよ、がにイエス様がよみがえられ、そして50日後五旬節が満ちた時に、満ちたっていうのはね、このね、さらに1日この大いなる日として、このこのレビ記の23章に書いてますけれども、ですから日曜日もに御霊が降り注いだんですね。だから教会が誕生したわけですよ。そして他の箇所を見ますと、使徒の働きのどこだっけな、20章の7節を見ると、週の初めの日にこのパンを裂いたっていう記述がありまして、第一コリントの16章の2節にも、週の初めにこのちゃんとね、あらかじめ用意したこれをね、お金を用意して、それであの献金しなさいという、まあ、そのことが書かれていまして、初めの時から、彼らはまあ、日曜日といってもね、ちょっとずれてるんですけれども、土曜日の日没から日曜日、週の初めっていうふうに彼らは呼びますからね、だから正確には土曜日の夜からっていうことになりますけれども、まあ、いずれにしても、この週の初めの日ということで、考える人たちがいます。ただやっぱり これいろんなね、私も仲介書を読んでね、まあ、結構それを断言している人たちがいるんですけれども、やっぱり私はそうじゃないなって、もう一つの解釈だなと思うのは、旧約聖書にもは、旧約聖書また新約聖書も実はそうなんですが、例外なく主の日っていうのは神が地上に怒りを下してご自分の正義平和を地上に確立される日、終わりの日なんです。これに集中しています。例えばイザヤの13章の9節、見よ、主の日が来る、残酷な日だ、憤りと燃える怒りを持って地を荒れさらせ、罪人たちをそこから根絶やしにすると。これが膨大に、例えば皆さんがネットでね、検索かけて主の日っていうふうにね、入れてみてください。この聖書の検索サイトでね、そしたら膨大に出てきますけれども、読んでみてください。何一つ日曜日はないんですよ。そして新約聖書がそうだというふうによく言われるんですが、今ここに来る前、今日ですね、準備していて、やっぱり僕も検索にかけたら全部終わりの日を指していました。第一コリントの5章の5節、第一テサロニケの5章2節、第二テサロニケの2章2、3節で、第二ペテロ3章10節なんですけれども、ですから主の日がの中にこうタイムスリップするかのように、その現実を見るかのようにね、御国の栄光を見るかのように、この彼は導き入れられたんですね。で、黙示録 全体がまさにその主の日、そういう意味での主の日、終わりの日の主の日を、もう多く押さえて、6章以降ですね、このもう それがもう主体となって、書かれています。そしてその後のこの千年王国ができるところですね、この主の日っていうのがそこまで重なって、そこら辺までね、及んでますけれども、ですからやはりここで、主の日に当たって霊に感じたっていうか、主の日の中に霊に感じたっていうか、そういうふうな意味合いになっているでしょう。そして私の後ろにラッパの音のような大きな声がすると。で、このラッパという言葉は使われてませんけど、角笛ですね。角笛ってラッパの代わりしますから、聖書の中に角笛ね、たくさん出てきますけれども、どこに出てくるかというと、主が天からシナイ山に降りてこられる、そこにもうすでに出てるんですね。山の上に雷と稲妻と蜜雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったとですね。このように神様の権限っていうのは現れるっていう意味ですね。権限があるわけですね。で、これをもってこのイエス様が現れてくださってる。で、あとはラッパの音はですね、旧約聖書では民を召集するとき、こう宿営でですね、こういろんな自分たちのところにいるときに、持ち場から、そうです、これから、荒野のせ、荒野でね、次の場所に移動するっていうときに、雲が立ち上ってね、ここに行くと、そういうときにこのラッパが吹き鳴らされて、そして集め、この出発の準備するとか、あとは敵が攻めてくるときにも、このラッパによって召集をかけると、こう呼び寄せられるわけですね。そして、私たちは教会がイエス様が天から降りられるときに、空中にまで引き上げられるときに、やっぱり神のラッパのら吹き鳴らされることが、第一テサロニケ4章16節と第一コリント15章52節に書いてあります。そしてその他に黙示録には何度となくラッパが吹き鳴らされていますですね。これがまず大きな声を聞いたと。その声はこう言った、あなたの見ることを巻物に記して、7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、 テアテラサルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさいと。今ちょっと言い忘れたんですけども、先ほどのね、10節、ラッパであるとか、この高い音であるとか、でこれから大水の声であるとかですね、これから見ていくイエス様の姿、また神の姿というのは何ていうのかな、自然界で私たち感じることのできるもの結構多いですね。雷が伴ったとかあったでしょ、稲妻が伴ったってあるでしょ。そして大水っていうのもですね、このものすごい嵐の時のですね、この水の、そういう音であるとかですね、たくさん、私たちにもこう言葉、いい言葉は畏敬という言葉がありますね。この力を伴っていて恐ろしいんだけれども、なんていうのかな、そのただ恐怖っていうことではなくて、恐れ多いという、そういうこれから見ていくイエス様の姿は王たるキリストですね。栄光と威光と富とこの輝きに満ちたお方なんですね。で、それに伴うこの声なわけなんです。で、読みますね。あなたの見ることを巻物に記して7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさいと。で、これもうすでにね、実は前回の学びで、アジアにある7つの教会へって 4節に書いてますので、それでもうお話しました。覚えてらっしゃるでしょうか。地図にするとですね、このエペソ、スミルナ、ペルガモっていうのが、このエペソがここだとすると、この三角形にね、こう時計回りにこういう感じでもう回れるようになってる。こういう感じですね。回れるように、なるようになってるんですね。だから、受けたのを、この受けた啓示をヨハネが書き記して、おそらくそれを回覧したんだと思うんですよね。で、ローマ、そこはそれぞれの、町というのは非常にこう、貿易とか、あとは、いろんな意味でこう発達した町でしたので、ローマの道もしっかりと、こう通ってる、まあ、いわゆるここら辺だったら環状線みたいなね、そういう感じでこうしっかりとある道のところでも、だから結構早くこうスムーズに、この手紙というかこの目視録は回されることができたんじゃないかなと思いますけれども、同時に7つというのを、7というのが前回説明しましたが、完全、神の完全数を表すことを見ていきました。で、その証拠に2章3章にあるそれぞれ一つ一つの教会に対して御霊が諸教会に言われることを聞きなさいという言葉があるんです。一つのね、教会、一つの教会っていうか、まあエペソにはいくつも教会、家の教会あったと思うんですけど、それにしてもやっぱり諸教会って書いてあるんですよ。諸教会だから、そのイエス様は確実に7つだけの地方教会だけを意識されていたのではないことは分かります。その教会史にある敬虚されるまでの全ての教会がね、この含んでイエス様がお語りになっているわけなんです。だから60年後でさえ迫害の中で疲れている兄弟たちがいたはずです。そして信仰がこうちょっと逸脱してってしまう、妥協してしまった、また生ぬるくなってしまった、死んだように形だけになってしまったですね。そういう廃墟への動きに対する警告もあったと思いますですね。で、これが私たちの教会までに、この私たちの、この現代にまで至る、教会の延長なんだと、私たちも延長なんだということですね。この中に生きてるんだよということです。で、12節。そこで私は、私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと、7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。イエス様の神々しいお姿であります。で、先ほど話したように、初めてではなかった。高い山に連れて行かれた時にこう書いてますね。マタイの16章28節、ここに立っている人々の中には、 イエス様が言われましたね。人の子が御国とともに来るのを見るまでは決して死を味わわないものがいますと言われて、6日後に高い山でペテロとヨハネとヤコブを連れて、でこうなってます、17章の2節マタイ、そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。天の御座におられる御子の姿、その栄光であります。でイエス様は十字架につけられる前ね、この直前ですね、捕らえられる直前、父にお祈りしたんですね。ヨハネの17章で、そこで私は地上において、あなたの栄光を表しましたと、私の栄光を表しましたと。で今度ね、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かしてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてくださいと言ったんです。この輝きがイエス様にあり、そして旧約にもあの時々この主の使いとして現れたり、いろんな形で主は現れてくださり、そして地上で人間の姿を取ってくださいましたが、十字架につけられ、蘇られて、天に上げられて、そしてその栄光で輝かせてくださいと。王の王、主の主として来られるその栄光でもあり、天、いいですか、よく考えてください。イエス様は御子です。御子ってね、君子ですよ。皇太子ですよ、簡単に言うと。ね、天地万物の神。王なる方の御子ですよ。で何度も何度も黙示録の中には神と子羊、神と子羊ってね、しかもね、神と子羊は何だか何だかって英語で読むとね、単数形になってるんですね。だからもうお一人で、ね、父と私は一つですっていうのを書いてますけれども、お一人であるわけでしょ。で御子ですよ、王の王、王たる方、この方の栄光であります。で7つの教会、7つの職代というふうにイエス様がお示しになってます。これなんでわかるかって言ったら簡単です。これ後でイエス様解き明かされるんですね。この7つの職代というのは、7つの教会であると、ね、そのことが、金の職代はそうであると、書いてあります。金ですから神の栄光を、表しているわけですけれども、職代といえば、皆さんね、すぐにね、食台って聖書に出てきたら、私たちが持っているこの、なんていうのかな、ろうそく台とかなんかそういうもの、ヨーロッパにある、なんかわかんないな、欧米にある、なんかこう、そういうものを思い出すのではなくて、幕屋とか神殿にある7つの枝のある、オリーブをかたどった、あの食台のこと、メノラって言いますけれども、そのことを思い出してください。で、神の、王なる神のね、栄光が金として現れていて、で、その祭司が仕えていくときに、それを、絶やすことなくね、そこにオリーブ油を入れて、光が灯っていることが、灯っているようにさせたわけなんです。で、それが教会だって言ってるんです。世の光なんです。で、ここも忘れないでください。本当に私たちがこの教会観を変えないといけないと思うんですけども、何かこう表立ってこう目立つ形にねなることが光っているのではないということは確実なんですね。なんでかって迫害下にある教会に対してこう言ってます。みつぼらしい姿ですよ。隠れていて、で貧しい人だって、その経済的な迫害もありますからね。スミレナの教会に対しても、あなた方も全て貧しくなってるって言葉もありますし、むしろラオデキアの教会で比較的裕福で、特に迫害もね薄い、そこにおいてはあなたは貧しくて裸でとかってイエス様おっしゃってるわけですからね。つまりそのようにみつぼらしく見える教会に対してイエス様は、あなたたちは燭台だよって、光なんだよ、そうおっしゃってるんですね。そしてしかも祭司が仕えています。そこでは聖女において、 私たちは祭司の王国であると。イエス様はそのようにしてくださって、そして目に見える形で実に、このイエス様戻られたらそのようになりますけれども、しかし今もペテロによる、第一ペテロの手紙によると、あなた方は聖なる国民であって神に対する祭司の王国なんだよと、でこのように、言っているわけなんですね。で真ん中にいらっしゃるんです。これがものすごい慰めですね。もうよく知ってるイエス様が約束、イエス様の約束、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。そのように思えないときはたくさんあるでしょうね。かろうじて集まってきました、教会に来ましたね。もうその1週間はもう職場の中でボコボコにされたかもしれない、ね、そして 2,3 日前はなんか失敗しちゃって、なんか妬んじゃったり怒っちゃったりなんか分かんないけれども、気分が害してちょっと惨めな気持ちになっちゃってるかもしれない。他にも自分は弱いなって、あ、土の器だなって感じる時があると思うんですよね。でもイエス様真ん中にいるよっておっしゃってるんです。私は真ん中にいるんだよって。どんなに弱く見えようが私たちは主にあって強いんです。あなた方の弱いところに私の力が、あるんだよと、恵みが十分にあるんだよとイエス様が言われました。宝である光であるイエス様を私たちは持っているわけなんですね。真ん中にいますイエス様が。そしてご自身を人の子のような方と言われていますけれども、イエス様がよく福音書の中で使われたこの言葉ですね、人であられたということもあるんですが、ここではですね明確にダニエル書7章を意識してその人の子なんだよということをイエス様がおっしゃって、イエス様が見せていらっしゃると思うんですね。ダニエル書の7章の13節14節にダニエルに見せた幻があるんですが、こう書いてあります。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。その方に、この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。人の子は天の雲に乗ってくるということで、前も引用しました、この箇所であります。でイエス様が大祭司カヤパの前でこの言葉を持って、証言されました。でカヤパが衣を裂いてこれほどの冒涜はないと、その言った根拠がここなんですね。すべての主権と公栄と国が与えられる存在なんです。諸国庶民諸国語の者たちがことごとく使える存在であります。永遠なんです。しかもならこの世における権威では抑えることができない、支配することのできない、もうその彼らも支配されていかなければいけない、そういう方として今現れて、イエス様がそのことを証言されたわけです。それが理由でユダヤ人の王と言っているっていうね、カヤパたちがね、怒った理由なんですよね。でももちろんそれは彼らの不信仰の罪であり妬みであり、自分たちの政治的な宗教的な権威を守るためのものであったわけなんですけれども、人の子って書いてあったらこういう意味合いで使われていて、足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めていると。でこの衣、足まで垂れているっていうのが、イエス様が祭司として 仕えておられる方だということがよくわかります。あの大祭司ですね、足まで垂れた衣、この、装束ですか、祭服と言ってもいいかもしれませんけれども、しかし胸には金の帯が締めてある。これ王の輝きを示しているんですね。詩編の93編の1節2節にこの主の栄光と力が現れている、この、言葉があります。主は王であられ、御衣をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。あなたの御座は古から固く立ち、あなたは常しえからおられます、とこのように言っています。でこのイエス様の姿であります。で14節から16節までお読みしますね。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであったと。真っ白な頭髪というのはおじいさんになったからではありません。先ほどのダニエル書の7章の9節に、私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようになったって書いてあるんですね。でこの年を経た方っていうふうに日本語で訳されているので、なんか老人の白髪のようにね、この読んでしまいそうになるんですが、そういう意味ではなくて、世々にわたる方っていうことですね。この年を経た方って意味は世々にわたる方、つまり永遠の方ですよ。永遠の方であって、そして髪の毛が白いというのは全く純潔な方です。先ほどこの、あまりにも白いので輝いていたという言葉がありましたけれども、その輝きに満ちた白さであります。で目が、だからイエス様が全く汚れのない聖なる姿をここで表しています。で次に、目は燃える炎のようであったってありますが、すべてのことを見通す鋭い目のことを言っていて、で教会の中に神がイエス様おられるわけですから、燃えるような火でですね、炎で、妬むような愛でイエス様は見ておられると。で私たち旧約聖書を学んでいて、妬む愛について学んでますよね。エレミア書でもそうだったし、今のエゼキエル書もそうです。主が熱心に語ったことをあなた方は知ろうと、この前の日曜日にはこの書いてあるのを見ましたけれども、そういう目で見ておられます。そして次、足は炉で精錬されて光り輝く真鍮。真鍮というのはね、銅なんだけども、なんていうのかな、白っぽい銅ですね。でケルビムの姿もこの真鍮の足がありましたし、主ご自身も下の方はね、この御座の下のところがこの 火があって、そしてこの真鍮になっていました。でこれ何を表しているかというと、ことごとく地上に裁きを行われる、そのいろんな勢力を制圧する力のある姿ですね。黙示録の19章の15節に、万物の支配者である神の激しい怒りのぶどうじゃないや逆舟を踏まれると、ね、踏むんですよ。この裁きとして踏んでいく、このような姿であります。でその声は大水の音のようであったと、先ほど話した通りです。御声が全地に鳴り響いて、その声がいろんなところに届いているわけで、大水とありますけれども、先ほどの93編の読んだところの続きには、主よ、川は声を上げました、川は叫び声を上げました、川はとどろく声を上げています。
大水の轟きにより海の力強い波にも勝って意図高きところにいます主は力強くあられますと、こうあります。この音であります。この声であります。で、今のね、川というのがね、轟くって言ってるんですけど、何を想像すればいいかって言ったら、実際にこれね、93編はね、あれですよ、ヨシュアの時のこと言ってるんですよ。ヨシュアの時に約束の地を渡るに行く時に、せきとなったじゃないですか。あの時にものすごい音を立てた、あのことを話し、また海が力強い波にも勝ってって書いてますけれども、覚えてますか？同じですね。モーセが率いる時に航海が分かれました。その時のおそらくはもうなんか地響きが鳴るような、この大水の轟きがねあったんでしょう。その大水の音を聞く時には、まあ、私ねそれ奇跡見てないから分かんないけれども、イエス様の力の栄光が現れているわけですね。で、右手に7つの星を持っておられるとありますが、先ほど言ったようにこの星というのは7つの教会の御使いであります。で、つまり教会がイエス様の手中にあるということです。私たちの教会も主が手に握っておられます。このことを知りたいですよね。なんか来たなって礼拝に、なんか今もそうですけど集まってて、じゃなくてイエス様持ってらっしゃるんですよ、ご自分の右手で。で、口からは鋭い両刃の剣が出てるってありますが、神の言葉がヘブル書の4章のところに、この霊と、魂の分かれ目さえも差し通す剣のようだってここに書いてあるんですね。ただね、実はギリシャ語では違う言葉が使われてるんですって。ここでの鋭い剣というのは、このなんか戦う時のなんちゅうのかな、こうちょっと短めの剣ではなくて、なんかもうすごい長い、こう、トラキア人が使った幅広く長い大剣って書いてますけどね。そういう、こういう感じですね。くわーって長い。それが口から出てるんです。諸国のために戦われるときに、19章の15節ですね、イエス様が再臨されるときにこの鋭い剣を持って戦われるんですね。で、イザヤ書の49章の2節にメシアの予言がありましたが、こういう表現です。主は私の口、これ私っていうのはメシアのこと、キリストのことですね。私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠したと。イエス様、この方はキリストなんです。世の救い主であられます。世の救いというのは何かって言ったら、イスラエルにとっては外敵からの救いでありますですね。そしてキリスト者にとってもそうですよ。もろもろのこの、空中に権威を持つ者たちがいてですね、そしてそれとの戦いを、まあ、余儀なくされているわけですよね。で、それを滅ぼしてくださいますが、地上におられる時のイエス様はそれを隠しておられた。そうですね、もしイエス様がそのまま剣を出しちゃったらもうアウトですよ。いや、なんでやっつけてくれなかったの、あの時のユダヤ人ね、悪いことしてる人たちとか。いや、そんなことを一言言ったらね、裁いてはいけないよ、裁かれないためにって書いてあるでしょ。ちょうどなんか間違ってね、このこうバーンって打ってるつもりが実は銃口が自分の方に来たってみたいな感じになって裁いてくれればよかったのにって言ったら、もうその場で自分の罪によって滅ぼされちゃいますよ。イエス様は地上に来られた時に本当はその力があるけれども、その力を慎み深く抑えておられて、そして神の力は持ってらっしゃるんですが、憐れみを示す、倒れた者を本当に折ることがないように助けて立ち上がることができるために用いて行かれたんですね。そして次に顔は照り輝く太陽とありますが、
先ほども太陽のような輝きの顔があったと書いてありますが、これ神のご自身の輝きであり、あるいはそしてね、もう一つはね、このね、太陽の輝きの美しさも意味合いとして含まれています。画家の6章の10節にソロモンが妻シュラムの女を王妃として輝いている姿でこう言ってます。暁の光のように見下ろしている、月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの、それは誰か分かりますか。あの王妃の姿ですよ。王妃の姿があまりにも威厳があり、そして、この美しいですね、美しいんですが、ちょうど王妃ですから、もう本当にまあ、英国女王だったらね、あのほらなんだっけ、あの手のひらにこうキスするけれども、あのキスっていうのは別にそういうあの性的なものは全く含まれてなくて、むしろこの 足に口づけするみたいなね、もう本当にあの感謝と尊敬を表すんですね。まあ、ちょっとあの話はずれますけれども、感動するビデオを見ましたね。 2,3 日前かな、2日ぐらい前かな。今イラクでモスルで、イラク軍とあとその他の UC 連合が戦ってますけれども、あのモスルを奪還するですね、イスラム国から。そしてその近づいていったらですね、村があるんですけど、その村の戦いの中でかろうじて、出てこれた人たちがいたんですね。村民がいてですね、3日間ですね、食わず飲まずでこうずっと砂漠の中歩いてたら、たまたまイラク軍にね、このイラク軍の人たちにこの会えたんですよ。そしたらね、その子10歳の女の子ですよ。もう本当にありがとうって、ありがとうって言ってね、でお母さんと自分がいて、あとお父さんも殺されてですね、そして本当にありがとうって、私はあなたの足に口づけができるって言ったんですよ。アラビア語で僕は分かんないけど、英語の字幕しか見てないから。でこれがちょうどこれですよ、あのこの、あのあそこの文化ですね。だから巫女に口づけせよと書いてるでしょ、詩編の2編ですね。でここではその美しさがあります、恐ろしさがあります。そしてマラキ書では4章の2節で義の太陽と書いてます。でそこの義の太陽というとか、光によってこの義が本当に隅々までこの地上に行き渡るので、癒しが起こることが書いてますね。癒しが起こる、わかりますか。私たち不条理の中で生きてますよね。いろんな不条理の中に生きてますけど、すべてがあるべきところに戻されたら、まっすぐにされたら、私たちの魂に癒しが与えられます。そしてその義の太陽からの、ちょうど太陽系にあるこののと同じように、星があって、御使いの星と呼ばれているわけですよね。そして、まあ、太陽の光ではないですけれども、燭台、これはオリーブ油からですけれども、教会は燭台であると。太陽である光であるイエス様を礼拝していく中で、私たちが燭台となって、そして御使いが星であるということですね。でこのようなイエス様の栄光の輝きをヨハネが見て、見たわけです。で私たちもイエス様の栄光の輝きを今こうやってじっくりと見ていきましたけれども、どうでしょう、これでへり下ってひれ伏すわけでしょう。でこれが礼拝なんですよね。これが礼拝です。なんか私の気持ちをなんか満たしてみたいなね、こう感情ではなくて、イエス様をイエス様として崇めてひれ伏すわけなんですね。でもヨハネの場合はさらに強烈だったので、これはもう普通は起こらないような状況ですけれども、見てください。次、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになったと。いわゆる腰が抜ける、いや腰が抜けるところじゃないね、それ以上倒れて死人のようになってしまった。でこれね、ヨハネが初めてじゃないんですよ。ダニエルがこのことを経験しました。10章の5節から9節までを読みます。私が目を上げて、あ、見ますか、どうぞ、いきますよ。 私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファーズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。その腕と足は磨き上げた青銅のようであり、その言葉は群衆の声のようであった。この幻は私、ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残って、この大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。ここですね。で、私はその言葉の声を聞いた、その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに、血に倒れたと。ですから今のこの幻は、もうイエス様ご自身と言って良いでしょう。もう極めて似ている。いや、むしろヨハネが見たイエス様の姿が、あのダニエルが見たイエス様の姿だと、ヨハネはおそらくは確認したと思います。若干いろいろ違うところ、若干違うところあるんですよね。細かいところを見ると。で、僕のこれ想像っていうか予想ね。予想ですね。天国で聞きたいけども。天の幻なので、なんていうのかな、若干その時と見方によって言葉が、人間の言葉がね、こう限られてるから、この少しずつ表現が変わってるんじゃないかなと思うんですよね。で、このようにして倒れてしまった。で、興味深いことは結構多いんですよね。こういうふうに神の言葉を預かっていく人が、神の栄光を見て預かっていくっていうのが、先ほどのエリゼケルがそうでした。イザヤもそうでしょう。セラフィムが、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと言ってね、あの神の御座、それを見て、私は災いだ、もうダメだってこう言ったんです。あのパウロも、あの輝いて、復活のイエス様が現れてくださって、倒れて少し、目がしばらく見えなくなったと。それからイエス様から命令を受けました、パウロは。イザヤもそうだし、エゼキエルもそうだしですね。そして実はダニエルもこの後で、私は大いなる戦についてあなたに教えると、こう告げられて、これ10章、ダニエル書10章に書いてあるんですけど、11章が長い長い。で、この12章まで続くんですよ。ハルマゲドンにまで至って、それから戻ってこられる、この大いなる戦についての幻を見ることがなる。だから神の言葉に預かるって、やっぱりこの体験が多かれ少なかれあるんだろうなと。自分が貧しくされられる、させられる、圧倒的な減り下りと導かれる体験というのが必要になるんでしょう。で、続けてみますね。17節の後半ですね。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っている。右手を置いてくださった。左手じゃなくて右手なんですね。右手っていうのはこう権威と力を表しますけども。ダニエル書10章でも、ダニエルに対して、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶったと。やっぱりこの愛されているものよってね、そこで何度も何度も語られて、どうですか、こうやって触られたら安心するでしょ、ね、安心しますよ。これが目的ですね。ここで言ってるのは、怖がらなくてよい、イエス様がペテロの時にも言われましたよね。その時に触れたかどうかっていうのは書いてないですけども、あれ書いてたかな、確か書いてないと思いますが、でも同じですね。もう恐ろしく自分が罪人だということが分かったときに、触れて怖がらなくてよいと。あなたは人を侮る良心にするということを言われましたよね。そしてイエス様は最初であり最後であると。で、これ最初であり最後というのは、最初だけ最後だけじゃないんですよ。いいですか？そうじゃなくて、最初から最後まですっぽりと私がすべてのものの上にあって、すべてを司っていて、すべての中にいるんだよと。すべてを一切合切牛耳っている永遠なる神なんだよと。 いうことをおっしゃっておられるんですね。
そしてイエス様の大事な言葉があります。生きているものである。私は死んだが身をいつまでも生きている。今ヨハネが死んだもののようになって、でも私も死んだよ、死んだけども今生きているとたとえ死ぬようなことがあっても、それでもあなたはよみがえりの主がいるということを教えているわけなんですよね。でこれすごい大事ですね。イエス様はね、この死んだけれどもっていうところは、私が自ら死んだけれどもっていう、こう主体的にね、死んだっていうことが書かれています、あのこのギリシャ語には。でそれからよみがえった、だから私が命を捨てる権威があり、そしてそれを取り戻す権威があると、ことをイエス様は言われましたけれども、でかつ生きて、今も生きてるんだよって、いつまでも生きてるんだよっていうことを言ってるんですね。でここが大事。60年以上経った教会に対してもうイエス様のあの姿はってなっちゃうんですよ。今から60年前って何年ですか？だから、66年になるんですか？56年じゃなくて66年ですよね。1966年、生まれてない方もここにいらっしゃるでしょうね。で何が起こったかなって、東京オリンピックがちょっと始まる時かなっていう感じですか？終わってますか？
56年、
ごめんなさい、56年だから高度成長時代ですか。なんか洗濯機できたかなみたいな、そんくらいですよね。あのなんかあの脱水、あの脱水するのがなんかあのローラーにこう回してこうやってなんか脱水機がないからね、わかんないけども全然僕も想像できませんよ。でその時のことがこうだったって言われてもね、あそうって感じじゃないですか。あの時に復興から、あの敗戦から復興してね、こうやって頑張ってきたんだよとかって言われても、あそうみたいな感じじゃないですか。だから信仰を守っていくことについて、本当に昔話になる誘惑っていうのがあるし、疲れてきたら本当にこの信仰的になんだかってことになったら、でもイエス様はそういう方じゃないんだよ、私は死んだけれども今生きていて、そしていつまでも生きているんだよっておっしゃっていて、60年ちょっと経った教会に対してと今の教会は同じように、私は死んだけれども意味を生きていて、いつまでも生きているんだよっておっしゃってくださっている、ここにある教会と同じなんだよ、延長なんだよっていうことをね、イエス様はおっしゃってくださっているわけなんです。でそれだけではなくて、死とハデスの鍵を持っているっていうことなんですね。これが死ぬことについて、また死後の黄泉の世界について、主が全てを掌握しておられるんだよっていうことをね、この知っていく必要があります。これ本当に私たちのようなチャレンジですよね。イエス様がね、福音のために、私のために死ぬのであれば、あなた方は生きて、そして自分の命を救おうとすれば、あなた方はそれを失うと、私たちの生き方そのものにも影響を与えますけれども、なんでかって言ったら、イエス様が言われたように、人を恐れるなと、あなたの体を殺すことができても、その後ね、に一切害を与えることはできない者たちを恐れるなとね、死後にゲヘナに送り込む権威を持っている方を恐れなさいと、こうイエス様は言われたでしょう。で教会がこれを握ってるんですよ。鍵が与えられている。教会の定義がマタイによる福音書にあって、でそれがこの 死とハデスの鍵を持っていることが書かれている。マタイの16章の18節に、私はあなたに言います、あなたはペテロです、あなたは、私はこのペトラの上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てませんと。死は教会に何ら力を持っていないわけなんです。でその後のゲーナに対して、それにも力を持っていらっしゃる方に私たちは依拠している、より頼んでいるわけですね。で19節いきましょう。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと。ここの言葉は
非常に大事な言葉です。ヨハネの黙示録の全体のアウトライン、構成を見ていくのに鍵となる言葉であります。3つが書かれています。あなたの見たことと書いてますですね。今見たことですよ、この一章のところ。で、今あることってありますが、これがこれから見ていくっていうか、次回から見ていく7つの教会なんですね。2章と3章で、4章見てください。4章の1節の最後のところね、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと。この後に起こるって言ってんですよ。さっきと同じ言葉があるわけです。で、この後っていうのは当然、このっていうね、日本語ね、どのか、それ今あることの後でしょ。今あることの後。ですよね、さっきの一章の19節で、今あること、この後にって言って、同じ言葉でこの後ってここに、必ず起こることをあなたに示そうと言っているわけで、7つの教会の後だって言ってるんです。で、さっき言ったように7つというのは完全数で、この教会、全教会に対するイエス様のお言葉のあったその後に起こることと言って、そして天の情景が4章に展開されていて、そしてそこにあがなわれた民がイエス様を褒めたたえている情景が出てきます。もうすでに教会は天にいる。そして6章から神様の怒りが下ることが書いてあるんですね。4章から最後までがこの後なんです。で、このように見ていくわけです。で、教会において黙示録はですね、いくつかの大まかな解釈があります。で、一つは歴史的な解釈ですね。で、このずっと最後の方まで、まあ、イエス様の再臨の直前ぐらいまでね、教会史で起こったことをパノラマ的に見ているんだっていう解釈ですね。まあ、ほとんどがもう歴史的な出来事だった。この、教会の、そうですね、教会のこの歴史の中で起こっていると。でも今見ましたように、4章以降はこの後に起こることということで、教会ではないことが書いてるはずなんですね。で、もう一つの解釈は、比喩的な解釈。まあ、これは何ていうのかな、象徴的というか抽象的って言ったらいいんですね。善悪の戦いみたいな抽象的な解釈をしていくと。で、次に3つ目に過去的な解釈。で、これ今結構流行ってるんですよ。過去派とかね、プリテリストとも言われますけれども、紀元の70年にティトス率いるローマ軍がエルサレムとその神殿を破壊しましたが、これがもう黙示録のほとんどがそのことのを表すために書かれているんだと。で、極端な過去派の人たちは再臨が起こったとまで言ってます。で、これは異端ですよ、異端です。で、結構流行ってます。で、かなり流行ってます。で、どうしてかって言ったらね、オリーブ山でね、イエス様がほら、この石が積み上げられたまま残ることはありませんって言ってね、夜の終わりの話を弟子たちが質問したでしょ。で、あれが、夜の終わりなんだと。で、問題、一番、問題はもう、わんさかありますよ。それについての問題は。例えば、黙示録の、11章には、聖女が残す、この外庭を残しておきなさい、異邦人に残しておきなさいって言ってね。で、神殿の様子が出てくるわけですよ。13章にはその半切り、獣がね、その神殿の中に入ってって、そしてその像が作られてってのがあるわけですよ。ね、書いてあるでしょ。 で、それをね、将来のこととして書いてるわけですね。で、イエス様が、反キリストが、だから獣が、この聖なるところに行って見たならば、読者たちは注意しなさいと書いてあって、そしてこう大患難が起こるっていうのを書いてあるわけですよね。で、一番大きな問題はね、90年代に書かれてるわけですよ、黙示録は。起こったのは70年なんですよ。その神殿破壊が。だから、つじつまが全然合わないんですね。で、今いろんなことを話しましたが、ちょっとご紹介した程度です。で、皆さんを混乱させたいから、何が正しいかっていうことを話すために言ったわけじゃないんですね。もう一つの解釈は未来的な解釈です。で、これが私たちの立場です。私たちっていうか、普通に読んでって、その文字が書かれていることに従って、これが実際に起こることなんだという見方をしてって、普通に解釈していけば、4章以降が将来のことだということが、この分かるというものなんですね。もちろんその4章以降、当然教会、今の教会に対して、この適用できる部分っていうのはありますけど、予言としてはね、このいつ起こるかっていうと、この4章以降は将来であるっていうことが、私たちの、私たちっていうか、この未来的な解釈になるわけですね。で、最後です。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であるということで、イエス様がこれからこの7つの金の燭台の間に立って、真ん中におられて、7つの教会それぞれに語られるわけですね。で、御使いという言葉が、これも仲介書によってですね、これは使者とも訳されますから、このメッセンジャーですね。だからこれが教会の監督、牧者というふうに解釈する人たちもいますが、僕はってこう頭かいちゃうんですね。どうしてかというと、他に天使がたくさん出てくる中で、なんでここだけが見つかりじゃなくて死者なのかなっていうか、牧者なのかなっていうのはあるんですね。なんでこういうふうな解釈が出てくるかっていうと、一つの教会に対して一人の見つかりがいるっていうのは一体どういうことなのかなと。で、僕はやっぱりそれでいいんじゃないかなと思うんですね。天使がやっぱり権威が与えられて、そしてこの言葉をイエス様がね、その天使を通してね、この言葉をヨハネに与えているという、解釈で全然問題ないんじゃないかなと思います。いずれにしても、イエス様が、天使を介してだろうが直接だろうが、私たちを手中に収めておられて、生きておられて、そしてこの黙示録の教会と同じ時代に私たちは生きていて、そして、私たちを励まして、この御国に預かる時まで、この私たちを守ってくださるようにしておられるわけですね。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様の栄光の姿を見ることはできましたけれども、私たちにどうか聖霊によって、いつも生活の中で思い起こさせてくださいますようにお願いします。主よ、いろんな忙しさの中で私たちは、忘れがちですが、祈りの中で、賛美の中で、御言葉に取り組む中で、日々私たちがイエス様の素晴らしさにいつも触れていくことができますよう、内なる人をあなたの栄光の豊かさに従って御霊によって強めてくださいますように、キリストが私たちのうちに住んでくださって、その愛の高さ、広さ、長さ、深さを知って神に満たされますように、その信じる者に働く力がいかに優れているかを私たちが経験できますよう、どうぞよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。